お祈りをさせていただきます。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえます。今あなたがこの場所におられることを感謝いたします。あなたが私たち一人一人をこの礼拝へ例外なく名をもって呼び出してくださり、共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。どうか今からの時が礼と誠を持った真実な礼拝となるように、あなたご自身がこの礼拝を導いてください。またあなたが深い御臨在をこの場所に表してくださり、賛美とメッセージを導いてください。またオンラインで共に礼拝をしている方々のうちにも、この場所と変わらない御臨在を表してくださり、豊かな祝福を与えてくださいますようにお願いします。また遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、その足を少しでも早めてくださり、共に礼拝を捧げることができるようにあなたが導いてください。今からのこの時をあなたにお委ねいたします。私たちはあなたに期待して、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めていきたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒を持って主を褒めたたえてまいりましょう。
おはようございます。賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。2週の16番から。
神に不可能なことは一つもない。あなたが信じるなら一人一人の存在。 た感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。どんな時でも共にいて恐れや不安は消え去り、雨上がりの虹のように輝く。たった一つの奇跡のように、けがえのない一人一人の存在。感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりも歌は愛されている。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。そして誰よりも
リバイバルが始まったというその言葉の中で、今あなた方の歩みが進められていることを覚えなさいと主張されます。この変わりゆく、この移りゆくその時に、あなた方の礼拝を最真実に礼と誠をもって捧げていきなさいと主張されます。そうすればあなた方の道はまっすぐとなり、そうすればあなた方の歩むべき道は明確になっていくと主張されます。主を礼拝することを最大値に成していきなさい。私はその棚の中に住まい、私の栄光を豊かに表していこうと主張されます。
このあなたの祝福、またあなたのこれからの歩みは、この神の言葉の中にこの全て約束されていると言われます。それあなた方はこの神の言葉をこの受け、またこの瞳のようにこのあなた方自身に結びつけて歩んでいきなさいと言われます。
この祈りと御言葉の力を持って出ていきなさいと主張されます。さあ、私はあなた方を多くのところに使わし導いていこうと主張されます。しかしはっきりとこの終わりの時代において計画を持ってあなた方を召し出し導いていることを覚えなさい。あなた方の心を、あなた方の意識を切り替えていきなさいと主張されます。子供としての歩みをやめ、大人として私はあなた方を歩ませていこうと主張されます。しかしあなた方を使わし、大いなるこの魂の勝ち取らせるためにあなた方を導いていこうと主張されます。確かにこの訓練や答えは続きますが、あなた方一人一人に与えられている神の計画と、またその祝福はあなた方の思う以上にはるかに大きいと主張されます。
感謝します。それではさらに主を賛美してまいりましょう。最終の以上の前
注ぐ地を潤す聖霊の雨、全地に満ち、十字架の恵みは褒めたたえよ、よみがえられた
愛する天のお父様、主の皆の心からたたえます。この賛美の恵みの時をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。新しい曲をありがとうございます。あなたが共にいてくださることを感謝いたします。続きます、礼拝の一面豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して道徳主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りし、神様と交わる時をお持ちしたいと思います。今週の水曜日、パウロ秋元牧師をお招きしての長崎カリスマ聖会が持たれます。また来週の17日土曜日には地方でコンサートが持たれます。ぜひこれらのことのために覚えてお祈りいただけると幸いです。それではそれぞれでお祈りください。 これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは主の御体と父よに預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式を伊沢牧師に導いていただきます。
イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父よに預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式とはイエスキリストの死を継がし出せるもので、私たちの教会では、イエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は聖餐に預かるようにお勧めしております。オンラインで礼拝されている方でご聖餐のご用意になる方はお祈りいたしますので、共に聖餐に預かりください。ご用意のない方はぜひ次回から聖餐をご用意されて教会の恵みに預かるようにお勧めしたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。天の父様、聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を十字架に裂かれたイエス・キリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私の血に与えてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。またオンラインで礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを受け取る信仰を与え、一人一人に聖霊から来る悔い改めてくださって、十字架のすべての恵みに預かることができるように導いてください。聖餐の時をありがとうございます。イエス様の十字架を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人で悔い改めの時をお持ちしましょう。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御体と父をお配りいたしますので、お祈りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って帰りの話になった。みんなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お願いします。天のお父様、聖餐の恵みの時を心からありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、神のことされている、この素晴らしい恵みを心からありがとうございます。今年度も最後になりましたが、どうぞあなたが約束された恐るべき御業を共に見ていくことができるように、十字架の恵みの中を人と共に歩みながら、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされたこの素晴らしい恵みをさらに豊かに表してください。オンラインで礼拝された方々が共に生産することができたことをありがとうございます。十字架によって私たちが一つにされたことを感謝します。生産によって一つにされたことをありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから神様への感謝の捧げ物を捧げていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天皇とさま、この献金の時を感謝いたします。あなたが私たち一人一人の生活を、その経済において、またその健康において、またその他のあらゆる面において、 あなたが豊かな祝福と守りを与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの伝えの中から今こうして一部をお返しいたしました。どうぞ今捧げた者たちがさらにその10倍そして30倍60倍100倍の祝福を受け、さらに富むものとなって、あなたにさらにまた返すことにおいてこの富むものとなっていくことができるように導いてください。またそしてこれに捧げられた献金をあなたがご自由に用いてくださって、神様の御心の働きのために用いてくださいますようにお願いします。この献金をあなたにお委ねいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今日は、教会キャンプの時に作った、3つ目のミュージックビデオのインターナショナルチームのミュージックビデオを見ていただいて、その後、証しをしていただき、ルミエールにまた特別賛美をしていただきます。それではまずインターナショナルチームのミュージックビデオからお願いします。
I am a friend of God.
はい、それでは今見ていただいたインターナショナルの、チームのミュージックビデオの証しをさせていただきたいと思います。愛する天皇様、この証しの時を感謝いたします。どうぞ神様が導いてくださって御心の証しをすることのできるように、聖霊が言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストにあってします。アメン。感謝します。ちょっと司会の後に証しするとなんかちょっとやりづらいんですけど、ですね、今回ミュージックビデオを作ることになってで、もともとキャンプで3つのミュージックビデオの、を作ろうということになったんですね。でそれで撮影班を3つに分けて作ろうという話になったんですけども、それで映像部のこうミーティングの時に、堀之内さんたちのチームが、ルミエルを作って、でそして自分と村川治兄弟がですね、インターナショナルチームの映像制作ということになったんですね。ところがですね、祈ってた時に村川さんが言ってたのは、ヨハネ君も私も英語が話せないものですけれども、みたいな、コミュニケーションがしっかり取れますようにということで、で、きちんと制作できるようにということを祈って、で、いました。で、ただですね、私たちは英語を話せないんですけど、彼らが日本語が上手なので、あんまし問題なかったんですけど、で、それで、ただ、一番もちょっとこう、前の段階で、問題というか、こう難しかったのが、今インターナショナルにすごいたくさんのフィリピンの、人たちが来てくれてるんですけど、彼らが、誰がキャンプに来れるのかっていうのがわからなかったんですね、ずっと。で、それぞれに、なんとかして来ようとしてくれてる人もいれば、あまり乗り気でもないというか、あまり関心がないというような感じの人もいれば、いやもう来れるよっていう人もいれば、で、それぞれ全然違うので、あどうしようみたいな。で、特に、もう全員が全員賛美を前に立って歌ってるというわけでもないので、実際に前に立って歌ってる人が来れるのかどうかもわからないというような状況でした。で、なので、具体的な準備とか、下見にもちょっと自分は行けなかったので、どこで撮影をするかとか、どういうことをするかっていうのが、全くこう準備の、することができなくて、で、ちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、ただ、今回ですね、別に自分からこう、作ろうとか言ったわけではなく、教会でそれが決まって、こう、与えられたっていうことは、キャンプ自体が神様によって、始められたことだったので、あ、絶対神様何か備えてくれてるだろうなっていう、こう不思議な安心感というか、まあ、信仰が与えられていまして、でそれで実際にいざ、撮影が始まると、まあ、白木峰高原というのが高校時代の遠足の場所だったということもあってですね、なんとなくこうイメージがついたというのと、実は、まあ、あのイザヤのキャンプ場ってかなり昔何度も行ったことがある時なんですけど、昔ですね、中3の時だったかな、ウーアンと2人で山道で遭難したことがあったんですよね。で、その時にその時バリバリウーアンも自分も運動部だったんで、ひたすら多分1時間近く走り続けて山道をガーって行った覚えがあったんですね。でそれで山道の中に入っていけばなんかいい感じの場所があったっていうのをこう覚えててですね、でそれでとにかくこうあとはもう神様に任せようという感じで行ったら、すごくいい撮影の場所っていうのが2つ与えられて、でそれでもう一つは本当に撮影に参加する人が全員本当に心から賛美できるようにということを願ってたんですけど、フィリピンの彼らも本当に熱い信仰というか持っていまして、で宣教を伝えたいという思いを福音を伝えたいという思いをすごく持ってて、でなので一番始める前に最初に、ロビーのところで集まって、とにかくそのなんでミュージックビデオを作るのかっていうことを、これは ただなんかそういうみんなが上手でかっこいいから作りたい、そういうわけじゃなくて、この賛美をしてるすることとして神様に働いてもらって YouTube とか動画とかそういうのを上げた時に世界の人が見てそれを通してイエス様のことを知ってほしいから作りたいと思ってますということを言って、なのでそのためにちょっとお祈りをしたいと思いますって言ったらですね、こう一人一回ずつこう一周回るだけだったんですけど、全部で15人ぐらいいたんですけど、それだけでやっぱり一人一人がすごくこう真剣に、で真剣になるのでこう一言一言が長くこうお祈りをしてくれるんですね。でやっぱり仕事が忙しいので今はこう日曜日だけとにかく来て一緒に賛美をしてっていう形ですけど、本当にこの福音を伝えたいっていう思いがあるということをすごく そこで御霊の血といいますか、こうすることができて、でその一日本当にみんなが心から喜んで賛美をすることができたんですね。でそれがすごく自分としての証でした。ただ正直な肉的な感想とかいえばですね、出来上がったものっていうのはいろいろな、まあ、上げ出したらキリがない、やっぱり準備が不足してたということもとかもありますし、上げ出したらキリがないような、もっと こうすればもっと良くなるのにっていうのが自分の中で今もあって、で、そして、自分が撮影してた動画のデータがちょっと使えなかったり、で、それを後で使おうと思ったら、そのデータが取り込む前になんか消えてたりとか、いうのがあって、ちょっといろんなアクシデントがあったんですけど、ただですね、今回のキャンプは、キャンプをすることとして、キャンプの時に、弓をこう射るとかいうことではなくて、それが後に残っていくようにというのをとにかくこう求めていたんですけど、終わった後にキャンプが終わった後にインターナショナルチームで今の動画を流したら、その前まではこのミュージックビデオを作るっていうことに関して、まあ、協力的だった人も特にこう自分から何かを言うっていうわけで、まあ、とにかくどうすればいいみたいないう感じだったんですけど、あれがインターナショナルサービスで あれを流した後は向こうからみんなが映像の編集の仕方をこう教えてくれって言ったりとかですね、でそして次はこの曲をレコーディングしてくれとかですね、向こうからこうどんどんこう、言ってくれるようになったんですね。でこれを求めてたことだったので、まず最初の1個目がたとえ人間的に出来が良くても悪くても神様を用いてくださいますし、それにこの後残ったなということをすごく思ったんですね。でこの後どんどんどんどんいいものがまたこう作られるようになっていったらいいなというふうに思いましたし、今本当にその、会社とかのなんですか、同じグループか後輩が、その後輩が今来てる人の後輩とかがどんどんどんどん来るような流れがあって、そういった人たちにそれがどんどんこう受け継がれていくといいなということをすごく感じさせられました。でそしてこれからもまた新しい今日ミュージックビデオというのをどんどん作っていって、でそのことを通して福音を伝えていけれるようになると素晴らしいかなというふうに今すごく感じていますし、そのことを祈っていきたいなというふうに思ったミュージックビデオの制作でした。感謝したいというふうに思います。愛する天皇様、感謝します。今回のミュージックビデオの制作をあなたが導いてくださったことをありがとうございます。またこの映像がさらに用いられていくように主が働いてくださいますようにお願いします。イエスキリストの名前でお願いします。アーメン。感謝します。それでは続いてルミエルに特別賛美をしていただきたいと思います。お願いします。
感謝します。おはようございます。今日は本当に特別賛美の、機会を与えていただいて本当に主に感謝をしています。今日は、先ほどもミュージックビデオの、映像がありましたが、私もミュージックビデオの制作で、使わせていただいた歌い続けようをですね、今日は、弾き語りで、賛美をしたいと思います。弾き語りで賛美をするのは初めてで、皆さんの前でですねこうして歌うのは初めてなのでちょっと緊張しているんですが、動画もですねすごく用いられていて本当に感謝だなと思います。350回ぐらいですね再生回数が増えていて、本当にたくさんのところで用いられていて感謝だなというふうに思います。 なんか前にあやさんがですね、こうルミエールに与えられた曲だっていう風に言ってくださったんですけど、本当にあのミュージックビデオの中でもですね、私が大学生の時に路上ライブをしてたところでですね、私が昔路上ライブをしてた動画を使ってこう昔を回想するところをですね使ったんですけど、そうやってこう学生の時とはまた社会人になってからはこう時間の使い方というかですね、こう余裕が違ってくるので、なかなか路上ライブにも出られずにいたんですけど、本当に神様はインターネットという新しいなんかフィールドを与えてくださってですね、本当にいろんなところで用いられていて本当に感謝だなというふうに感じています。じゃあ今日は弾き語りで賛美したいと思います。
私の生きてく
素晴らしい特別賛美に感謝したいと思います。それでは本日の聖書箇所の拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書9章1節から7節です。ヨハネによる福音書9章1節から7節、新約聖書の第3版をお持ちの方は新約聖書の195ページになります。それでは、司会者の方で拝読をさせていただきます。ヨハネの福音書9章1節から7節、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。本日はこの箇所より賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエスキリストの名をおめでとうございます。おはようございます。本題の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ヨハネの九章のところは、何度話したことがあるところですけども、今日はここからですね、いくつかにポイントを絞って、最後のところの中心にちょっとお話をしたいというふうに思っています。それでは久々の時をお持ちしたいと思います。ありがとうございます。詩篇の121編からですね、今度水曜日に秋元牧師が来られて聖歌を歌いますが、その時詩篇130編という3週の詩篇を歌いますが、今日はこの121編を賛美したいと思います。じゃあお願いします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。あなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむことのない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を
私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け、我が希望、我が全て、あなたの愛に満たされ生きる。あなたの御言葉は私の足の灯し、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、
yeah.
あなたの思い通りにいかないとき、あなたの願い通りにいかないとき、イラついてはいけません。あなたの思い通りにいかないとき、あなたの願い通りにいかないとき、がっかりしてはいけません。それはあなたの思いよりもはるかに高い、あなたの願いよりもはるかに大きな神の計画の扉が開くときであると主は仰られます。主に期待しなさい。あなたの感謝の声を上げ、あなたの賛美の声を上げなさい。そんなときにこそあなたの感謝の声を響かせ、あなたの賛美の声を高らかに歌いなさい。私はあなたの願いよりもはるかに高い、あなたの思いよりもはるかに大きなことを表していこうと主を仰います。がっかりすることをやめ、イラつくことをやめ、感謝と賛美の声を上げなさい。私はそこから私の計画の扉を開いていこうと主は仰せられます。
この方が今行き詰まっているなら、この私のもとに来なさいと主は言われます。この私の方法があり、この私の語りかけがあることを覚えなさいと主は言われます。このあらゆる方法で、このあらゆる知恵を絞ってその問題の解決に取り組んできました。しかしこの私は私の方法を持っていると主は言われます。あなたが今行き詰まっているなら、この私のもとに来なさいと主は言われます。
隠されていたものが明らかにされていきます。病気、また霊的な問題、悪習慣、いろんな隠されていたものが明らかにされていきます。それを恐れてはいけません。それは解放のため、癒しのため、そして勝利のためであると主は言われます。隠されていたものが明らかになるとき、私はそれを光の中で清め、癒し、解放していこう。あなた方が隠されたものが明らかになるとき喜びなさい。そして主に期待しなさい。私はあなたを新しくする。そして私が用意している祝福の舞台へとあなたを導いていこう。あなた自身も、あなたの愛する者も、私の用意している祝福のステージへと、さらに新しいステージへと導いていこうと主は仰せられます。喜びの丘で、
今日限りにすると思ってみんなでお祈りしようと、主の言葉の成就をすると突然激しく風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集って皆でお祈りしようと、主の言葉の成就は突然激しく、聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神により、救いの実が結ぶとき、天で喜びあふれる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。イエスキリストの御名を褒めて称えます。三位一体の誠の神様がご臨在を表し、ご自由に働き、御業をなし、人々に語っておられること、触れておられることをありがとうございます。ミュージックビデオと証し、そして素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインされているお一人お一人をありがとうございます。ダウンロードして聞いておられる方々を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に慰めて励ましを与え、主にある希望を与え、御 御言葉を通して豊かに語ってくださり、触れてください。どうぞ、いよいよ今年度の主の日にとっての今年度の最後となっております。約束の御言葉の成就、恐るべき御業を共にてことができるように、御言葉によって信仰を養い、神様の用意されているものを受け取らせてください。イエス様、私は主に期待いたします。どうぞお語りください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の上に死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。ありがとう、ありがとうございます。オンラインの皆さん、ありがとう。 こんばんは、こんにちは。先週ですね、月曜日の日にとっても嬉しいことがありました。熊本のでオンラインされている方々がおられて、そのオンラインの集会に行ってきたんですけれども、まあ、一人のご婦人の方の、まあ、家庭でやってんですね。この前のキャンプに家族みんなで来られましたけれども、そしたらですね、今回40代の男性の方で船に乗っておられる方なんですけれども、今は広島在住なんですが、長崎出身の方なんですね。その方が、まあ、教会そのオンラインに来ている方のお友達なんですけれども、まあ、ちょうど長崎帰ってこられてて、まあ、自分はそこに行くんだって言ったらですね、まさか来ると言わなかった、思わなかったそうですけど、自分も来たいということですね、来られまして、さすがに最初から出られなかったんですけども、ちょうどメッセージのところあたりから来られましてですね、で、まあ、来ていきなり場違いなところですとか言いながらですね、来られたんですけども、すごく真剣にメッセージを受かれましてですね、で、招こうかなと思ったんですけど、その人一人だけだから、クリスチャンがなんか当てつけみたいになるから招きやめて、終わった後に個人的なミニストの時に、どうされますかってこう話をして、イエス様を信じるかご自由ですよってことで言ったらですね、すごく真面目な方で、そんななんかこうなんかこうかなんて言ったかな、かその、大事なことですよねって、大事なことですねって言って、簡単に言っていいのかなって言われたからですね、だからそのいや簡単にはいけないかもしれないけど、別に重々しくすることもないですねとか言ってですね、言ったら分かりましたって言って決心されたんですよね。できちっと丁寧に悔やための祈りと信じる祈りをしたら、丁寧に彼もこうついて祈ってきて、祈りの途中でですね、こう 涙が溢れてきてですね、で祈り終わったら泣いて言われてですね、で本当によかったですねって言って手を出したらですね、両手で握られましてですね、私もまず両手握り返して、40代と50代の男が手を握り合って何とも言えない光景だったんですけど、感動いたしました。それでそれ終わった後、他の方をお祈りして交わりをして、でも帰るときまた車でバス停まで送ってもらうので、最後にもっぺんですね、その方も車に行かれたんですけど、来てくださったから、あ、本当おめでとうございましたって言ったら、また両手に切り返してきてですね、で私もまた両手に切り返してですね本当に先生聞いたらお友達ですね、後でどうしようって言ったら、本当よかった、本当よかったってもうずっと言ってたって言うんですよね。で本当に主に触れられたんだなということがあります。で、先々週の土曜日にですね、コンサートがあって、その時メッセージは、導かれたらするけど無理してしないでおこうと思ったら、はっきりメッセージが来まして、第2コリントの5章17節、キリストにあるものは誰でも全ては新しくされたものですということが来て、それをメッセージしたんですけど、その時20代の女の子がはっきりしたのを信じたんですが、ちょうどあの準備した説教があったんですね、オンライン集会だから、普段礼拝聞いてるので礼拝でしたね、メッセージをと思って、そしたらその御言葉を語れって、ね、準備したのと違ってきたんですよ。でそのメッセージをしたんですけど、そしたらそれがすごく入っていったんですね。でなんかすごく主の導きに従うときに、つまり土曜日のコンサートはっきり主に示されて今回やったので、そこで来たメッセージをそこで話したら、また人が救われたんですね。なんか神様がなんかすごいなということを思いました。で本当よかったなというのを思います。あとそれから、昨日ですね、その火曜日には佐世保に行ってきて、佐世保の教会の方のご主人が今もうがんでですね、本人ももう酷使されていて、でも民間療法でやるということでね、でも本当に行きたいっていう強い願いがあるんですけど、で、私は牧師本人もがんだと分かっていて、祈りに行ったんですけども、すごく主が働いてくださいましたよね。でちょっとみんなで祈った、もう祈りの方が待っててみんなで祈ってるんですけども、随分なんか元気になっているのを感じがいたしました。ただまだ、ね、 ですね、ぜひお祈りください。私これ癒されるなって本人ははっきり治りたいっていうのがで祈ってたらですね、その癒しもなんですけど、なんか神様がその人のこれからの人生に対する導きとか信用来られて、まだうんと昔久保田牧師の時代にイエス様を信じられたんですけど、その後教会につながってこなくて、ニューエイジ関係に興味を持たれて、そういう霊的な方で、だからちょっとね、ちょっとね混乱してるんですけども、でもそこに関して神様はかなり具体的に言われてですね、なんかすごく主が触れておられるのが分かりました。で、その方もなんかすごく涙ぐんでおられまして、神様はなんかただ癒すんじゃなくて、これをきっかけになんか彼の人生に持っている傾向を開こうとしているなってことなんですよね。で、面白いんですけども、病気にならないと本気にならない人って結構いらっしゃるんですね。オンラインしてると思うから言いませんけど、ある方もそうなんですけど、前から病気にならないと、病気になったら本気になるんだけどって言ったら、病気になって本気になり始めてる方いらっしゃるんですけども、で本当にいらっしゃるんですよね。で、なんかその方はそんな風に言ってたわけじゃないんですけど、なんか神様はこれを通してその人に本気で神様と向かわせようとしてるなっていうのをすごく感じます。で、なんか神様はただ体を癒すだけじゃなくて、人生そのものをなんか神様は取り戻そうというんでしょうかね、してるなってことを思います。だからね、奥様はそう信仰がね、見せていて、ね、癒されてこれを通してって言っていらっしゃいますし、子供さんたちもそれを通してなんか今、子供さんたちも主の方にすごく向いてて、なんかすごく神様が家族全体を神様の方に力強く向けようとしているところに感じて、なんか、ね、神の計画が開かれるなというふうに思っています。それとですね、昨日後藤に行ってまいりました。今までは妻と2人で行ったりとか、一番最初は5人で行ったんですけど、今回7人7人の侍ですね、行ってきたんですね。で、何人か行けなくなったんですけど、にもかかわらず7人で行ってきたんですね。高校生おり、それから高校生と20代全般、あとはですね30代いなくて、40代かろうじて40代というのがいてですね、もうすぐ50という方がいて、あとは50代60代70代、まあ、見かけ30代と言いましたけどなんか後藤を象徴しているようなメンバーかなと思ったんですよね。で、11月12月にゴスペルクラブをするので、伝道のためにね、歌を楽しむんじゃなくて宣教のためにやりますの で、それを、まあ、そのための準備で行ったんですけど、すごく主が望まれました。で、祈ってて示されたんで、もともと予定した場所はもう半年間以上予約されたんですけど、信吉ドクターがお仕事で検診のために行かれたとこ、地域の検診のために行かれた場所がなんかちょうどあってですね、まさに、まあ、なんていうか地域に密着したところでした。児童クラブがあり、デイサービスがありね。で、祈ってたら、なんかコンサートも示されたんで、ちょっと見に行ったん、下見にね、終わった後。で、ホールもちゃんと200人入るホールがあって、でそれ全部二重に窓になっていて、入り口も二重になってて、音をいくら出してもいいようになってて、で、まあ、今回研修してあるんですけども、それとデイサービスもあったんで、まあ、この際コンサート頼みに行こうということで、妻がゴスペルクラブの CD を持って言いに行ったらですね、なんかすごくいい感じを受けてくださってですね、疲れた時に聞いてもらいたくて作ったんですって、妻がいつも人生生きていくのがもう嫌になった時に聞いてもらいたいんですけど、妻が出したらですね、とってもその人ケアワーカーの人なんですけど、すごく明るいいい人なんですけど、ニコニコ笑いながら、それ私ですよとか言うんですよねいやいや本当にハードなんだと思います、本当に。だから笑ってるけど真面目な顔して、それ私ですよとか言ってですね、もう私が聞きますと言いながらですね、すごく反応があったんですね。で、いつ今度来ますかってことが可能になって、おそらくあれ道が開かれるだろうというふうに思われます。だから後藤でもそういうところにコンサートを開くし、こちらでもそういうことをやろうと思ってますので、お祈りください。なんか主が呼ばれる方がいると思うんですね。で、かつてヨーロッパから神父たちがやってきて、迫害の中で後藤に隠れたんですよね。で、本当に人生を捧げて仕えた人がいる、今度は後藤からですね、本当にイエス様を信じて世界に出ていく、福音とキリストのために出ていく人が出てくると、私本当に信じてるんですね。単に後藤のリバイバルじゃなくて、そこから世界に行く人が起こされてくるってね、本気で信じてますので、その働きのためにも言ってますので、どうぞ皆さんですね、覚えて乗ってほしいし、導かれる方はね、ぜひまた一緒に来てください。すいません、慈悲ですけど往復フェリー代5000円ぐらいですね。でも行った人はみんなえらい喜んで感動しておりまして、本当に良かったですね。主に感謝をしております。で、今週は土曜日に筑豊でコンサートがありますので、ぜひ皆さん覚えてお祈りしてほしいと思います。それでは聖書の方に入っていきますね。今日は9章のところ、ヨハネの9章のところですけれども、1節から見ていきたいと思います。生まれつきの盲人の方が癒されたところですけれども、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。 で、道の途中でって書いてあるんですね。まあ、英語で、オンダウェイじゃないかと思うんですけど、道の途中で、合ってますよね。ね道の途中でって言うんですね。わだわだ道の途中でって書いてあるから、道の途中だったんです。なんでこんなこと言ったら、道の途中ってことは、目的地があってそこに行く途中ってことですよね。で、皆さん今日、例えばこう、教会来るときに、ここに来るわけですよね。で、まあ、例えば、伝道師匠ののぞみちゃんを考えましょう。ね。第一代から来るわけですね、伝道師匠だからね。進学生やってて、宣教師になりますって言いますからね。で、ここ来るときです、途中ですね。彼女は結構遠いから南の方から来るわけですね。で、その途中に、なんかちょっと誰かが困ってると。ね。助けなきゃと思うんだけども、遅刻したら木原牧師に怒られる。神が怖いのか木原牧師が怖いのか微妙ですけど、それで、はって言って、助けないで来ちゃうって可能性あると思うんですね。もうちょっと言いましょう。会社の時間があってね、何かあったらですね、会社に行かないとまずい、学校に遅れる、まあね、と思ったら、あっと思ってもさっと行く。日本人はそっち多いでしょうね。時間をすごく大事にするからですね。ただね、面白いんですけどね、海外行ったそうじゃないですか。例えば、いろんな国に行きますとですね、どこと言うのやめておきます。いくつかの国に行きますとですね、こう報じましょう。で、例えば10時礼拝スタートだから慌ててこっち行ってんのに、途中であったらですね、あーってこう手振ってんですね。あれこのまま行ったら何時着くんだろうんですけど。みんな平気でですね、途中で誰かあったらゆっくりお話をしたりなんかして、それで、時間通りに行ったら誰もいない、誰も驚かない。で、随分経ってから集まってくるのが当たり前っていう文化のところは、実は世界でそっちの方が多いんです。今悪いって言ってませんよ。文化の違いですね。これはもう世界でそっちが多いんです、ね、だから日本人の人は世界でちょっとね、どぎも抜かることがいっぱいありますけども、何を言ったら道の途中でしょ。イエス様はどっかに行く目的があったんですよ。でもわざわざ途中で立ち止まってこの盲人に目を向けて、しかもこの後見たら時間かけて心向けてるんですね。暇じゃないんですよ、イエス様って。暇じゃないんですよ。イエス様は時間がなかったからわざわざ朝早く、誰も寝てる間に起きて神様と交わなきゃ祈る時間がなかったぐらい忙しかったんです。いや、それはイエス様暇だったんでしょう。私の生活を知らないんですとおっしゃいましょうか。私よりはあなたは忙しいかもしれません。でもイエス様よりは忙しいことはないです。イエス様は人々が目が覚めたら人々が寝るまでの時間使い切られた方ですから、にもかかわらずね、途中で立ち止まってね、この盲人に心目を向けた時に心も向けられたんです。で、なんね、あなたが人生の中で、まあ、盲人のようにこう、この場合はね、当時の社会は盲人の人がもう、こう物乞いするしかなかったんですけども、しかしこう誰からも目を向けられなかったり、なんかそういう状況になった時に忘れないでほしいね。キリストはそのあなたの前に立ち止まってあなたに心を向けてくださる方なんです。人は能力があったりお金があったり何かできるときはみんな注目してくれるんですけど、そうでなくなると傍らを通り過ぎていきます。でもイエス様は立ち止まってあなたに心を向けて目を向けてくださる方なんですね。病気になったとき、何もできなくなったとき、人々があなたを忘れるとき、イエス様は決して忘れません。あなたの傍らに立ち止まってどんなに忙しくても目を向けてくださる方、まずこれをね、知ってほしいんです。だって道の途中で立ち止まられた方ですね。繰り返します。暇ではありませんでしたでも立ち止まった。そしてこの盲人に目を向けられた。そして次ですね、2節。弟子たちは彼についてイエスに質問していったと。イエス様はお前立ち止まってじっと見られたから、弟子たちはえってね、あ、この人ねって言ってね、イエス様見るからね、この人を使ってくってこう聞いて、そして言った言葉がですね、これ3節です。あ、2節です。あ、3節ですね、あ、2節、すいません。先生、彼が、この人が盲目に生まれついたの、生まれつきの盲人です。誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。ひどいこと言うなと思うでしょうけども、当時の社会では、生まれつきの場合ね、あとじゃなくて生まれつき盲目だったり生まれつきハンデを持っている場合にとっても悲しいことですが、それは本人が、まあ、何か悪いことをしたことの結果、もうちょっと厳しい言い方をしたら、神に呪われているってきつい言い方をしたらですね、そういう解釈だった。もうちょっと言えば、あれは両親が何か良くなかったので、罪を犯したか悪かったので、その結果そうなったという、そういう発想なんですね。これは当時の社会の普通の考え方なんです。だからこの弟子たちだけはひどいって言うんじゃなくて、いいですか。 それは間違ってますよ。間違ってますけど、当時はそういう考え方が普通に蔓延してたんですね。だからこの弟子たちの言った言葉ってのは、当時の人たちの普通にみんな思ってた言葉、この盲人がいつもいつも聞いてきた、聞き続けてきた言葉です。だからお前ども立ち止まって言ったんですよね。この人、ここまあ、ちょっと言葉悪いけどね、こいつの盲人なのは、こいつが悪いんですか、それとも両親ですかってね。弟子様立ち止まったから、なんか立ち止まったから何か言わなきゃと思ったんですね。聞いたんでしょうね。ひどいなと思うでしょう。思わないかな。ひどいなと思う人思いますよ ね。で聞きます。ひどいなと思った人、あなたはしてませんよね。子供がなんかした時、いやこれね、お前に似てるんだよお母さん、何言ってるの、あなたに似たのよってやってないですかね。なんか問題起こした時、学校の先生ね、親がちゃんとしつけてないか、親がさんみたいな、何言ってるんですか、先生がちゃんとやってくれないからでしょってやってないですかね。何か問題起こった時、別に文字じゃなくていいです、何か問題起こった時、犯人探しをしてませんか。分析することは悪いことではありませんね。しかし必ずしも、しかし分析をしても何にもならないことだっていっぱいあるんですよ。じゃあもしお母さんの似てたとしましたら、だからどうするんですか。だからお前に似たんだ、お前が悪いんだって何の解決があるんですか。お父さん、あなたに似たよってね、うちの娘は言いました、私はお父さんとお母さんの悪いところだけを引き受けたのよ、何言ってんだこの野郎って感じですね。じゃあ 100% 惑わしです。私は逆だと思ってますので。で何かというとね、これ結構あるんですよ。でもこれ聞いたらひどいやつだと思うでしょうけど、実は私たちもやってるんです。犯人探しをして、原因探しをして、で、ね、何の解決にもなりません。クリスチャンでもやってるんです。でもこれね、イエス様全然違うこと言ったんです。イエス様は全く違うこと。3節、イエスは答えられた、この人が罪を犯したのではなく両親でもありません。いいですか、今聞いたら当たり前だけど、当時はこんなこと言ってなかったの。違う違うって、この人が罪を犯したのは悪いんじゃない、両親が悪いんでもない、全く違う。この生まれつき盲人は、まあ、盲人って言うと分かりにくいかもしれません。マイナスを見ることは、もうちょっと悪きますよ、あえて最悪と思えることは、ひどいことは、まあ、もうじゃひどいとは思わないけど、まあ、分かりやすくためにね、ことは神の技はこの人に現れるためです。このマイナスを通して神様の愛が、神の力が、神の奇跡がこの人に現れるためですって言ったの。全く違う見方でしょう。誰が悪いのか、誰が悪いのか、呪いだって思ったことはそうじゃない。この、まあ、ちょっと言葉悪いけど、悲惨と思えること、マイナスと思えること、もう人の手にはどうしようもないと思えることは、これを通してこの人が神を体験し、神が生きている神愛だってことをこの人が知り、みんなも知るためだよっていう全く違う見方をしているんです。あなたの中にあるこれさえなければと思うもの、あなたの大切な人のはぁーっと思うものを見たとき、あなたは何と今日言ってるでしょうか。はぁー、もうちょっとこの子がだったら、もうちょっとお父さんしっかりしてくれれば、もうちょっといい先生に当たってればと思ってませんかね。でも全く言葉を変えてください。これは神の栄光が現れるためだ、神の技が現れるためだ、ハレルヤ、このマイナスを通してもっと大きな神を知る、もっと大きく神様の愛が分かる、神様がここに働かれるって信じてますか、思ってますか。イエス様はそう言ったんですよ。で聖書は一貫してそう言ってるんですよ。で信じる人は分かりますか、感謝しなさいってのはそういうことなんですよ、ね、なぜ感謝するかって言ったら、本当それは神様が許されてる、まあ、いいですか、サタンがやったとしても、罪の結果だったとしても、神の許しで起こってるから、そのことさえも、まあ、罪では変えてみなきゃいけませんけど、その後に感謝をしていけば、必ず神様は全部益に変えてくださる、祝福に変わるから、神は必ずそれをなさるから、感謝しましょうってことですよね。ここもそうですね。イエス様はっきり言って、いや違うよって、盲目が言っていたのはね、当時考えたら誰か悪いか、そうじゃないそうじゃない、それは君、あなた方はこれは、まあ、とんでもないと思っているそうじゃない、このことを通してこの人がね、神の栄光を見るためなんだよって、神の技が現れるためだよって、 他の人たちがこの人を通して神様すごいって知るためだよっていうことです。砕いて言えばこの視点があったら自分に対しても人に対してもいいですね。これが福音なんです。で皆さん、福音を語って福音に生きてますか？自分に対して人に対して福音に生きているクリスチャンは明るくなる。福音に対して生きているクリスチャンはもっと明るく元気になる。どうも日本の社会は福音というよりも立法が強いですよね。頑張りなさい、頑張りなさい、頑張りなさい、努力すればなんとかなる、頑張らんばなが最国体は終わったけど、頑張ればなんとかなる、頑張ればいいんだって、3時間して勉強やめたら5時間やりなさい、負けるな頑張れっていう頑張れ日本なんですよ。全部悪いと言いません。努力することは必要でしょう。しかし中心軸間違えてとんでもないことになるね。これですね、あげあげね。だって努力して盲人の目が良くなりますか？頑張って良くなりますか？多くの精神の病は頑張った人たちですよ。適当に生きてる人間になりませんよ。物事を突き詰めたりうまくごまかせなかったり嘘をつけない人は多くの場合心が病んだり精神が傷んだりする。まして悪霊と手を結んだらとんでもないことになる。ねえ、誰が悪いんだって、そうじゃない、神の技が洗うためだって、マイナスじゃないよって、神様は洗うためよって自分に対して人に対して言ってます。イエス・キリストはそう言われたんです。イエス・キリストは今日あなたに向かって、あなたの足に向かって言われます。神の技がこの人に洗われるためです。神の技がこの人に洗われるためですって、ね。そしたらね、ここからね、でも今日のね、ちょっと、ね、3つ目のポイントいくんですよね。ちょっと飛ばして途中を、そう言ってどうされたかと言ったら、こう言ってですね、ね、で見えるようになれって言うといいんですけど、そうは言わなかった。これがまだ面白い、ね、そう言って見えるようになれとか言ったらね、見えるようになってよかったんですけど、次言ったのは6節、イエスはこう言ってから地面に唾きをして、まあ、唾きとは唾ですね、泥を吐いて、泥を吐いたら唾を吐いて、ね、それでその唾で泥を作った、泥んこ遊びをされたんですね。まあ、小さい子供がね、泥んこ遊びをすると情緒が安定するんですって。そうだから幼稚園保育園でよくやりますね。まあ、別に父様は情緒不安定だってわけじゃないんですよ。泥を吐いて、ね、泥んこ遊びをした。そしてその泥をもう一度目に塗ったんですよね。これわからないですよね。ね、まあ、昔から言う人は何回か私説教しました。昔ある仲介所にね、その唾と土をまいて泥を作るとそこには目にいい成分があるってことを大真面目に書いてる仲介書があるんですよね。でもしかしたらそうなのかもしれないけど、そういうこと言わなくていいって。これはちょっとそういうことじゃないと思うんですよね。なんでこんなことしか分かりません、正直言って。でももう一度見えなかったら分からなかったら分からないわけないんです。分かるんです。私の両親は一級視覚障害者ですね。全盲じゃありません。見えますけど、でも一級視覚障害、特に母は見えないんです。本当に見えるように見えるから困るんですよね。見えるように見えるのに見えないから、なんか、ね、人に会った時無視してると思われてね、困っちゃうんですね。でも見えない、本当にね。でその代わりね、もう転じて知ってますからね。すごいですよ。タタタタタタタって思うし、で知識欲が豊かだから、転じって日本語と英語と違うんです。転じの日本語と英語があるんです。その英語もやりたいとか言ってちょっとだけやりました ね。で皆さんですね、それはね、後で盲人になった人とかね、最初じゃなくて、あるいは見える人が視覚障害、見える人が点字やると目で読んだりね、目で読みながら半分手で読んだりするわけですね。でもあれ本当に目が見えないと手はシャープになって、本当に目がシャササって見ちゃう。よく分かるなと思いますけどね、シャープになるんです。でこの時目の前で泥作ってたら見えなくても感じたはずだし、泥をない時泥を慣れてるってことは分かったはずなんですから、分からなかったわけないんです。で皆さん今日ね、私がね説教終わった後に、皆さん ね説教聞くだけじゃよろしくないから体験しましょうって、ピッとピッピッていいとか言ったらですね、ニコッと笑って泥を塗られる人石田さんと行きましょうかね。石田さんがですね、ご乱心とか言って、私にねで笑いますよね。キャラ口ご乱心とか言ってですねそれはそうでしょうね。普通ね、ってことでしょ。なんでこのイエス様、この盲人黙って産んでられたんでしょうね。 いや、皆さん普通に読んでるけど普通ありえないですよ。普通こんなの黙って塗られませんよ。普通あのね、この生まれた盲人ね、さっきの言葉、両親でもないこの人でもない神の歌われためだって目の前で聞いたんですよ。その前に弟子たちはこいつが悪いんですか、親ですかって聞いたの。でも三段聞いてるから傷つけはしなかったと思う。あ、また言われて、まあもういつものことだなと思った。ただその後イエス様が、あ、とんでもない、違う両親じゃないし、あの親でも悪いんじゃない、違うこの人が悪いんでもない、神の技が現れためだって言われた時に、生まれて初めて聞いたんだと思います。こんなことえって初めて言われたん、お前が悪いんじゃない、親が悪いんでもないよって。これはね、神ですよ、ユダヤ人ですからね、神の技が現れためだ。目がこのマイナスと思ったことの結果、逆に神様の技が現れるって言われたの。びっくりしたんですよね。マイナスじゃないって、これは祝福の源なんだよって、それは祝福の元になんだよって、ここを通して神様は素晴らしい愛を示してくださるんだよって言われたの。聞いたことがない、そんなこと。びっくりしたんだと思います。初めて聞いたことなんですよね。それでね、彼はびっくりした。って思ったら、その人が泥塗るでしょ。ここね、これ弟子が泥塗りに行ったらね、やめてくださいとかですね、バカにしとくなとか言ったと思いますけど、このイエス様が泥を塗ってきたから、えって、これは何か起こるぞ、神の旗が悪いんだから、何か起こるぞ、何かこの後に来るんだなっていう、すごい期待感とね、なんかね、希望があったと思うんですよ。おそらく生まれて初めて希望を持ったんだと思います。あ、聞こうか、今日希望持ってますか、主にある希望。手がかかりましたね。下向いてる人もいますね。希望のない人、クリスチャンでも希望のない人、世の人と一緒です。世の人よりも辛くなります。立法知ってるから。どうすれば、求めてください。頑張れなんて言いません。神様、あなたがくださる希望をくださいって。もう自分で作り出してもしんどいだけです。腰を足をと思ってもできません。もうよく分かっておりますから、神様がくださる希望をくださいって。その力もない人、そういう力もありません。神様ってだけ言ってください。私が祈ります、あなたのためにビジョンが来るように。ビジョンを持たないとクリスチャンは辛くなります。幻を持ってるか、神様はきっとこうしてくださる、こう自分のことでも愛してる人のことでもいいですよ、きっとこうなる。神様にある希望ね、単なる、ね、自分の欲の実現とかいいんじゃなくて、この希望を持ってるからですね。この人ね、生まれて初めて思って、今までは物をもらってただ生きて